私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。マスク取らせていただきますね。いつも動画を見るんですけど、一つだけ、短く見たいと思います。聖書ってこんなに面白いの、今日のやつですね。ではお願いします。
天国で生きるけれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ピリピ人への手紙3章20節。母が天に帰って1年が過ぎました。母が天に帰って1年が経った日、私は東京のある私立高校に講演会のため招かれて孤児院の話をしていました。300名近い高校3年生たちと先生に話をしながら、特別な力が働いているのを感じました。それは教会で祈られている多くの方々の祈りの力でした。そしてもう一つ、天で取りなされているのをはっきりと感じていました。母の地上の体は焼かれて亡くなりましたが、霊は今も天で生きているのです。そして大好きなイエス・キリストのそばで神である主を礼拝しながら、私のため、私たちのために祈っているのです。それは母にとっては喜びの時でしょう。もはや罪にも縛られず、サタンの妨げも受けずに、母は自由にされ、心ゆくまで取りなし礼拝できるのです。母は天でただ休んでいるのではなく、天の使命に生きながら輝いていることでしょう。そして再臨の時、新しい復活の体、永遠に朽ちない体をいただくのです。私たちもいつかこの地上の生涯の終わりを迎えることになります。その時、あなたは喜んで死を迎えることができますか？永遠の天の使命に生かされる者として喜んで天に帰ることができますか？イエス・キリストを信じているなら、あなたは必ず天に帰ります。この地上での生涯を地上のことだけにとらわれず、永遠の天に目を向けて歩んでいきましょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
ありがとうございます。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。はい、昨日は本当に皆さんありがとうございました。心から感謝をいたします。で、今話したように、講演会に行ってですね、お話したときに、今個人に来ている子どもたちは、一番最初に来たのは97年に2歳の男の子と2ヶ月の男の子が来ました。その一番最初に来た2ヶ月の男の子がもう今25、6、7ぐらいかな、25歳ですけども、彼は、プノンペン大学、日本では東大になりますけど、に入れたんですね。レベルはかなり低いですけども、そしてフットサルのカンボジア代表選手です。ナショナルチームの選手です。で、個人に来てなければ間違いなく、今生きておりません、 100%。 彼の場合は親も兄弟もいないからですね。で、その彼が今、もう就職しましたけども、そして、フットサルのナショナルチームカンボジア代表なんですね。で、この前はタイに遠征して試合をしまして、ボロ負けしました。でも嬉しいですね。本当に本来なら死んでいた命、誰にも目を止められなかった命が今輝いて生きているというのは本当に素晴らしいと思いますね。で、99年に2人男の子が来て、兄弟なんですけど、キアンと書いてあるんですね。で、3番目に男の子がいて、サムエルって男がいて、その子が生まれてすぐお母さんは死んで、その3番目の子をうちの個人が引き取った。だから上の2人も引き取ってほしいって村長さんが言ってきて、その子の住んでる、で、うち前田さんが、前田さんという現地責任者が現地のスタッフと一緒に行ったんです。話が違うことがよくあるからね。行ってみたら、どういうことだって話を聞いたんですけど、そのお父さんというのが、日本で言えばとんでもない人に思うでしょうけど、残念ながら世界中、働かれたがりの男性がお金がなかったら、仕事がなかったら、爆死を打つか お酒を飲むんです。豊かな国日本で仕事しながらとんでもないやつだっていうのは簡単ですけど、やめてください。何の解決ももたらしません。もし同じ境遇だったら同じようになった可能性は十分にあります。まあ、実際に行ってみてですね、で行ったんですね。そしてたらそのお父さんもそうで、子供を売って、そしてそのお金で飲むわけですね。でここからここまでよくある話なんで悲しいけど、ここからちょっとひどかった。でお金がなくなるとどうしたかわけわかんないんだけど、売った子供を取り戻しに行くんですって。かわいそうだからじゃないですよ。取り戻した後にちょっとね、こう叩いたりした上で他のところにまた売り飛ばして、その中でまたやるっていう、それを繰り返したという、ちょっと普通じゃない。それで村長さんがこのままだと大変だっていうことで、村長さんが連絡をしてきて行ったわけ で聞いた話と現実は違うことが多いのですが、本当だったんです。で行ってみたら、前田さんが行ったらちょうど起案と会がいて、で前田さんが、あ、この子たちですねって起案会って呼んであげたら、まあ、お母さんと同じぐらいの年頃だったんでしょうね。前田さんがその頃飛びついてきたんですね。初めて会った外国人なのに、まあ、日本人とカンボジア人っていうのはね、ちょっと彼らの方が暑いから色が黒いですけども、よく似てる、すごくシャイだし、飛びついてきた、ね、で可愛いなと思ってるとお父さんがちょうどやってきたんですね。でお父さんがやってきて、お父さんが起案会って呼んだら、キアンと会は前田さんに抱きついて後ろに隠れて怯えた目でお父さんを見て消していこうとしなかったんです。個人の働きをしているとお父さんお母さんがね、さっき言ったベスナみたいにもういないとかわからないとか普通にあります。もちろんそれもとっても悲しい痛いことですが、目の前に本当のお父さんがいて名前呼ばれたのに、初めて会った育児の後ろに隠れなきゃいけないっていうのは別の意味でとっても心の痛むことです。それがキアンと会だった。で保証人に、保証人をつけないと後で問題が起こるから、保証人に村長さんがなって、お父さんに確認をして、個人でその子たちを引き取りました。男の子ですね、プノンペンで大都会なんですね。今ものすごい発展して、ね、アジアのパリと言われる本領発揮してますけど、その頃はそんなんじゃなかったけど、車は山ほどあったんで大好きでですね、来て喜んで、で、まあ、綺麗に体を洗ってあげて喜んで、まあ、いろいろあったんですけど、ちょっとその話ちょっと長くなるからはしょりまして、そして来た5歳と4歳、推定年齢ですよ、本当分かりません、5歳と4歳ね、キアンとか、キアンがお兄ちゃん。そしたらですね、まあ、それは99年10月26日なんですよ。私、2000年の2月に行ったんですね。そして私が行ったら、個人の子たち、わーって来るんですけど、キアンとカイは私のところに来なかった。おそらくお父さんと年が似てたんですよね。なんと見えない怯えた目で私を見たんですよ。それでね、なんか心が痛いました。で前田さんにですね、この子たちがね、笑顔で私に抱きついてきてくれたら一度の思考人だよねってね言ったんですね。そしてその次、年の 10月に行った時に2人は来てくれたんですが、やっぱり1年近く個人にいるとバックに日本人がいて、日本から来たこのおじさんは別に偉くないけど、彼らから見たらなんか偉い人なんだろうと思うわけですよ。だから分かった、気を使ってるなって、子供なりに、いや真面目にね、子供ってすごい敏感ですからね、本当に気を使ってるなって分かったんですよね。でね、いや気を使って かわいそうだなと逆に思ってね、前田さんにですね、この子たちが本当に気を使わずに心から喜んで抱きついてくれて遊べるようになって嬉しいなって言ったんですよね。そうですねって言って帰って、その翌年2001年の2月、彼らが来て1年4ヶ月経った時にまた行った時に来たんですよ、笑顔で。今度は本当でした、分かります。俺でね、それから私は長男のキアンとはね、非常にいい関係になったんです、まあ、その話を長くなくしませんけど、ブランコで一緒にいつもね、まあ、ブランコあるから話をするんですけど、いろんなね、何色が好きだいとかね、オレンジだとか言ってね、暗い色しか通じなかった、今は違いますけど、喜んでね、科目は何が好きなのったら、アートとクマールってですね、日本語で言えば国語と芸術、美術、ね、まあ、絵を描くのとがとっても好きな子なんで、だからね、言うわアーティストって言ったらニカーと笑うんですよね。で帰るときに必ず I love you って言うんですよね。そしたら照れ屋だから近づかないんです。帰るときはちょっと離れて、でも遠目にこう手を振ると必ず見てるんですよね。で今遊園地があって、すごく遊園地ができました。プノンペンは変わったから。でも前の遊園地はね、もうボロチクでですね、こんなの日本じゃ絶対乗らないってのしかなくて、そのゴーカートに一緒に乗ったりですね、ジェットコースターってもね、一周回るだけでね、向こうとこっちにこういうのが一個ずつあるだけなんで、それ延々と10分が回るんですね。それに2人で乗ったりですね、まあ、思い出いっぱいありますけど、いい関係になったんですが、本当に変わった時に、本当に変わったね、よかったって言ったらね、ニコッと笑って前田さんが話してくれた、 それが実は今日の話と関係する。前田さんは毎晩夜子どもたちを集めて日本語とクメール語と英語で話あの歌を歌うんです、ね、今クメール語の歌がいっぱいあります。個人の子どもたちが作った賛美歌がいっぱいあります。今日歌わなかったけどね、まあその頃は何もなかったからね、歌うんですね。そしてその後、まあ、大体聖書からお話をするんですけど、ちょうどその日はあのこれ放蕩息子の話だった。で前田さんって大人の前に出ると生じたろって分かんないでしょうね。若い人はこういう感じで話をするんですけど、子供の前だともう自由自在なんですよね、まあ、あれ飯でしょうね。でこの放蕩息子の話をしたんですね。ルカの15章ちょっと見てみましょう。さっとね、ある人に息子が2人あったと。でこれは大金持ちのお父さんです。後から文章分かるから。で大金持ちのお父さんがいて息子が2人いて お兄さんとお姉さん弟がいたけど、弟の方がお父さんに言うわけですよ。お父さん、私に第三の分け前をください。でこれは今は聖伝分与ってあるんです。でそれはいいことだと思います。今むしろね、揉めないために。ところが当時はそんなのなかった、うん、亡くなってから財産を分けるのが当たり前だった時代で、生きてる時に財産くれっていうのは早く死ねってことを意味するんです。これ真面目に当時はとんでもないこと言ってるんですよ。ところがお父さん怒るどころか、このお父さん優しいですよね。それで父は死んだ2人分けてあった。お兄さんの分ちゃんと分けてくれた。そしたらこの弟ですね、もらうと幾日もたたぬうちに、これ微妙なんですね、すぐに行かないでちょっと待って、幾日もたでも長く待ってなくて遠い国に行くんです。なんで遠い国に行くか、近くだとお父さんの息がかかっている、お金もして名士だから影響があるから、あ息子さんこんなことしてましたよとか、あの息子さんですねとか言ってこうなるけど、もう嫌なのそれが、もう自分で言いたい。うちの子供の一人がですね、木原牧師の息子さんではなくて僕は僕で言いたいとか言ってですね、言ってあのこの群れから離れて違うところ行ったことがありますけども、ものすごい気持ちわかります。彼は彼ですからね。でこの彼はそのこの息子弟は離れていって、とにかくお父さんの影響力ないところに行って放蕩三昧するんです。それで放蕩三昧してお金がなくなる。しかし指輪をはめてるんです。これ私結婚指輪ですけど、当時は相続権のある息子は指輪をはめてるんです。でもちろん高価な高い指輪です。その指輪を外すんです。息子であることを捨てるんです。そして売り飛ばすんです。そしてまたそのお金で放蕩三昧するんです。で皆さんね、知ってますか、お金があると人は寄ってくるんです。お金がなくなると人は去っていきます。そこでとどまるのは本物の友達です。残念ながらとっても少ないかいません、どっちかです。でこんな知らない国に行って放蕩三昧して、だから誰もいなくなるんです。漫画悪いことにその時ちょうど大飢饉がその国に来るんです。神の手でしょうかね。お金はなくなった、大飢饉は来る。もう本当に困り果てて、やっと見下ろしたところが、そのある人の畑で、ある人のところで、そしたらそこの人は畑にあった、これはね、仕事してくれたことですね。で、豚の世話させた。で、豚の世話ってのはとっても素晴らしいお仕事ですから、間違いないでください。ただ、イスラエルでは豚は汚れた動物なんです。今でもユダヤ人は豚肉は食べません。ですから、豚の世話させたということは、最悪の仕事ってことを意味します。いいですか、豚の世話は素晴らしいお仕事ですよ。ただ、この場合はですね、だからですね、最悪の仕事になった。でしかも、大飢饉も来てるから誰も、ここが書いてありますね、これね、16節、彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。食べるものはない、豚小屋で一緒に寝る、風呂は入れない、髪の毛チリチリ、服は臭くなる、風呂も入ったねえから汚くなる、お腹は減ってこうボロボロになる。彼はハッと我に返るんです。待てよって、親父の家では雇い人でもまともな仕事をしてた、親父はちゃんと給料やってたって、もっとまともな生活をしてたって。俺はあの親父の息子なのにこんなことしてる、今さら息子連れはできん、指輪を持ってしまったって。じゃあとにかく謝って雇い人にしてもらおう、そしたらもっとまともな生活ができるって。彼は本当に悪かったと思って家に帰るんですね。とぼとぼと、もう本当にお腹減ってるからとぼとぼと帰るんですよ ね。17節から見てみましょうか。彼我に帰った時、彼はこう言った。地のところにはパンの有り余っている雇い人が追い出る。パンが有り余ってるんですよね、地の間。それなのに私はここで飢え死にしそうだ、立って地のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇いの人にください。天に対して書いてあるんです。大事なところに今日のポイント一つ。私たちはね、これお父さんに悪かったんですけど、このお父さんは神が与えたお父さんなんです。 今日あなたは自分のお父さんお母さんを神が与えてくださったと思ってしてますか？いいお父さんもいれば、言葉が悪いけど悪いと思いたくなるお父さんもいるでしょう。さっきのキアのお父さんみたいに。でもね、神が与えたお父さんなんですよ、ね、と思ってる人は祝福を受けます。なんで俺こんなうちに生まれたんだ、こんなうちのもとで、ふん、ね、と思ってる人は本来神が与えようとしていたお父さんからの祝福を受けれなくなります。逆もあるんです。子供が与えた時、神が与えてくれた子供だと思ってる人はその子供を通してどんなにその子が反抗期を通ろうと問題を起こそうとその子供から祝福を受けます。結婚者に必ず言います。私は妻が夫を選んでもなく夫は妻を選んだんでもない。神様があなた方2人を夫婦として選んだんだって、神様が選んでくださったんだって思ってる人はそこに神を見る。でお父さんに逆らってお父さんに悪かったけどそれ以上に神が与え去ったお父様にその神様に対して罪を犯してしまったって言って彼は神様にごめんなさいって言ってお父さんにも謝ろうって言ったんですよ。これユダヤ人ですね。クリスチャンもそれは学ばないといけない。でそれで帰るは帰ろうとしたで帰っていくんです。そしたらね、感動的なシーンが20節ね。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。彼はとぼとぼ歩いていく。そしたらところがまだ家までは遠かったのに、遠かったんですよ。父親は彼を見つけると彼だと分かってかわいそうに思って走り寄って彼を抱きしめ口づけした。さらっと書いてあるけどすごいのはお父さんが先に見つける。そして走っていって抱きしめる。で口づけする。これね、からかいで何度もしたからチュッチュッチュッチュッってするわけです。もうあ帰ってきた帰ってきた帰ってきたってね、ちょっとお姉さんに言われてですけど、姉さん見てたらですねやりそうですね息子さんにねそういう感じですよね。で何を言いたいかというとですね、感動するシーンなんです。で子供の頃教会行って感動したんですが、大学生になった時にひねてた。今もじゃないかっていう人もいるかもしれませんが今はマシになりました、ね、思ったんですよね。話がうますぎる。だいたい息子はね、出ていくときは大金持ちでしょ。一丁来の服を着て、ちょっとお腹なんか出ちゃって、こんななって、ほっほっほって言ったと思うんですよ。思いませんか？帰ってくるときはボロボロでしょ。匂いは臭い、髪の毛バサバサ、痩せこけて、早く歩けないから、ちょっと前から見て、とぼ、とぼっと来たと思うんです。全く姿形は変わってるんです。いくらお父さんでも遠くに見て一目でわかるっていうのは、話がうますぎるなって、本当思ったの、大学生のときに。一応文学部ですからね、そういう文章を読むから深く。で、変わらもすぎると思って、本当に思ったんです。それで、と思ってたんですけど、父親になりました。8人子供ができました。最初は長男、そこからまあ皆さん次々に学校休まれ、決して学校休まなかったヨハネ君まで、一番大事な教会の時に引きこもりになられました。でね、まあ長男の話をします。一番最初だからね。中学1年の夏休みが終わったら行かなくなったの。突然1年の時は学校に成績優秀、陸上部で部活も抜群、親バカと思って聞いてください。長男だからね、男の子でものすごい期待してたんです、ね、で実際成績も良かったし運動もできたし、ね、ところがですねパタッと行かなくなった。まあ初めての子だから褒めたり、ね、怒ったり、まあ、いろんなことしましたけどダメでしたね。でも思うんですよ。私その時ね、4分の3、どんな少なく見積もっても3分の2は言いなかったんです。世界中日本中飛び回ってたんです。で、あ、俺がいたらな、私がいなかったからだと思ってすごい自分を責めた。で、どこで目を覚ましても、プノンペンで目を覚ましても、北京で目を覚ましても、パリで目を覚ましても、だから東京で目を覚ましても、大阪で目を覚ましても、どこで目を覚ましても、朝起きて祈ってこう手を組むと、その頃 LINE なんてないからね、手を組むと最初にそのね、まあ、長男だったらダニエルですけど、その名前、ね、その時不登校しているこの名前がね、出てくるんです。全然頑張ってません。全然頑張ってません。当たり前に出てくるんです。それで、必ず妻に電話しますけど、毎日電話すると、今日学校行ったかって、どうしてるって聞くんです。これも全然無理してません。当たり前に聞くんです。それがね、まあ、今長男ですけど、どの子の部分そうなんですね。で分かったんですよね。あ、この放蕩息子のお父さんね、弟が出て行ったでしょ。で行ったのを見てね、次の日からね、いつもその道に立ちながら、その通っている時ね、そんな世の中甘くないぞって、きっと大変になってボロボロになって帰ってくるだろうなって、今日帰ってくるかなって、毎日毎日毎日毎日毎日そのところに立ってそっちを見ながら、 今日帰ってくるかなって仕事に行くときに見て、帰ってきたら見て、休みの日もどこに行ってみて、毎日見てたと思います。私分かります。そしたらね、ここからすいません、理屈ではないんです。分かる人に分かってもらえてます。どんな表が変わろうと、姿が違うと分かるんです。あれあれ息子だって分かるんですよ。分かるんです。そしたらその瞬間お父さんはね、走ってるんですよ。気がついたら抱きしめて、気がついたら口づけしてるんです。何度も何度も。ただね、走ったんですよお父さん。で、私ね、昔野球が好きでよく走りました。速い方でした。で、若い時は階段を2段飛ばし3段飛ばしをしていました。東京にいたから歩くの早かった。すごくエレベーターやエスカレーター使う人を軽蔑しておりました。と、今私は胸をちょっと揺れることあって走れません。走ったらその晩普通に横になって眠れません。だから走りません。さっとエレベーターとか階段を、エレベーターかエスカレーターを探します、さりげなく。このお父さん年取ったと思うんですよ。走ってるんですよね。私若い時分かんなかったけど、この今ね、走ってるんですよ。で、私も走る時あるんですよ。計算超える時、息子見てね、気がついたら勝手な足が動いてた。ああ、息子だと思った瞬間走ってた。気がついたら抱きしめてた。でもお父さん大金持ちなんです。息子ボロボロ、知ってますよ、匂いってつくんですよ、取れないので。豚小屋でずっといて風呂入ってない、何日間も髪の毛ボサボサで匂いいっぱいする。お父さんね、いくら仕事着で普段着でもね、大金持ちのお父さんの普段着は私の父親よりいいのです。今の分かりました？大金持ちのお父さんの仕事着は私の、大事な服よりもはるかにいいのです。でもお父さんバーッと走っていってパッと立ち止まり、上着を脱いでから抱きしめたとは書いてないんです。気がついたら抱きしめてしまってたんです。もうこの服二度と使えません、匂いがついてきたくなって、どうでもいい。息子が帰ってきたんですよ。生きてたんですよ。目の前にいるんですよ。嬉しくたまらない。抱きしめて気がついたら口づけをしているんですよ。そしてね、息子が言うんです。お父さんごめんってね、あなたに対して、手に対して罪を犯してしまいました、もう私は今年は仕方がありませんかと言おうとしたら、雇い主にしてくださいって、もうそれを小さぎに、何言ってんだお前って言って4つ言ったんですよ。4つ、これ本物の雇い人に。急いで22節一番良いも着物を持ってきてこの子に着せろ。これも感動する。まずシャワー浴びさせとるって言ってない、汚くて寝ていたまで、まずいいもの着せてやれって、俺の息子なんだからって。その次に、これは後で言います、指輪をはめさせろって。そして、足に靴を履かせろって。個人に来る子供はほとんど靴なんて履いてません。豊かな国でないから足の裏がもう傷だらけでなりますけど、靴なんて履いてません、ね、で、靴を履かせろって。だから子牛を引いてきてほしいなんて、最高の異彩のもてなしの仕方なんです。フィリピンのね、ダボとかね、豚の丸焼きなんですよね、そのままの。それと一緒、長崎だとしっぽく料理になるかな、なんかとにかく最高のもてなしなんだから、最高のもてなしで宴会しようってことなんですね。で、二つ目ね、指輪をはめろって言ったんですよ。これが一番感動するんですよ。抱きしめた瞬間、指から指輪がなくなってるのが分かった。その瞬間、ああこいつ指輪を売って放蕩したんだなって分かりますよ。で、息子の方はもう息子と呼べる資格はないから、もう雇いでいいんですって言ってるんだけど、お父さんはさっすぐに指輪をはめさせろ。お前何言ってんだって、お前は俺の息子じゃないかって、お前がどうだろうと変わらないで俺の息子なんだって言ったんですよね。で、皆さん知ってますか、学校行かなくなるとね、評定不能って出るんです。1学期と2学期は。で、3学期に評価されるんです。1と2ばっか、場合によったらオールワン。1学期とってもいい成績だった子が3学期、2学期評定不能、3学期は1とか2とかしかないんですね。ショックですよ父親は。でもね、先生がどう評価しようと、世界中が何と言うと、神がくださった私の息子なんですよ。世界中がバカと言おうと、こんなやつはどうにもない、役に立たないと関係ないんです。私の大切な神がくださった息子なんですよ。必ず神が祝福して、この子を神様が祝福して、この子の人生を輝かしてくれてくれるって私は信じきってるんです。息子なんです。 これね、そうやって言ったで話を前田さんはこうやってやってね、で最後にこうしたそうで聞きました。みんなこのお父さんのこと好きってこう聞いたわけですよ。そしたら子供たちがね、皆さん子供ってね、小学校の先生は特にそうでしょうけどね、幼稚園の先生とかね、話に切ってるとね、こうやってやって一緒に踊ってくれたり一緒に船を越えてくれたりするんですけど、聞いてないとね、後ろ向いて飛行機投げ出す。今の子はね、学教会だから。みんな聞いてた。でみんな一斉にね、好きって声を上げた、好きって声を上げた。ところが一番前に座ってた、さっき話した二人兄弟のお兄さんのキアン、手を挙げないんです。でもさ、あれキアンどうしたのって聞いたら、前田さんの目をじーっと見て言ったんです。お父さんなんて大嫌いだ。5歳ですよ。本当に心痛んでたんでしょうね。前田さんね、ああそうかと思ってね、手を挙げた子はもういいんです、他の人に任せて、その子だけ連れて隣の部屋に行って、皆さん、ね、痛んでる人と話すときに、ね、上から喋っちゃいけません。必ずその子に目を下にしてください。まっすぐ前を見るとか上を見上げるっていうのは力がいるんですよ。本当に痛んでるときは顔なんて上がらないんです。だから前田さんは膝をかがめて、その子より目線を下にして、そして祈りながらね、どうしたらいいんですか神様って見ながら、彼女に言った。キアン聞いてほしいのって、お父さんって2人いるんだよって、キアンのお父さんも本当はキアンのことが大好きだったんだけどね、いろんなことがあってね、今のお父さんみたいにできなかったのって、でもねもう一人お父さんがいるのって、そのお父さんはね天国にいるお父さん、でこのお父さんはね今のお父さんみたいにキアンのことを愛してくれてるんだよって言って、キアンの目をじーっと見たんです。下からキアンもその目をじーっと見返したんですよ。そして言ったんです。キアン、このお父さんのこと好きって聞いたら、キアンがですね、じーっと見て、すぐ言わなかった、じーっと見てしばらくなって、分かった、僕そのお父さん大好きだよって言ったんですね。そしたらね、前田さんがねぎゅーっとキアンを抱きしめた。それから2週間経って私は言ったんです。キアンは来たんですよ。お父さんと近くの同じの私と。そして私はキアンとね、非常にいい関係になりました。だからね、父なる神様は同じようにあなたを愛しておられるんです。本当のお父さんもあなたのことを愛したと思うけど、ある方はそんな思えないと思うお父さんもいらっしゃるでしょう。責めないで、お父さんにもお父さんがいて、お父さんにも人生があって、お父さんも人間で、そうせざるを得ないことを通ったんです。人間は痛むとどこかで誰かを傷つけなきゃいけなくて、弱いものを傷つけるというどうしようもない罪人なんです。でも本物のお父さんがいて、天にいて、このお父さんはこういうふうに愛してくれる。じゃあなんで黙って受け止めて愛してくれて許してくれるのかっていうと、いいですか、ここから今日の話ですけど、イエス・キリストは私の時にいるんです。キリストがそのどうしようもない罪を全部引き受けて十字架で死んだでしょ。だからどんなに失敗をしても、どんなにどうしようもない罪を犯しても許されちゃうんです。だから教会は十字架を掲げるんです。いつも言うように、十字架のない教会に行ってはいけません。プロテスタント、カトリック、まあ、日本は少ないけどギリシャ正教、いろいろあります。十字架があれば大丈夫ですけど、十字架のない教会はアウトです。この十字架によってキリストは全部引き受けて代わりに死んだので、私は許された。今日はね、伝道会じゃないからこれ深く言いませんけど、本当に許された、ゼロなんです。でも皆さんね、借金で言えばね、1000万たまに大きいことよ、1億円でもあんま大きくないけど、まあいいや、1億円ゼロになった、ハレルヤって言うかもしれませんけど、そうじゃない。キリストは十字架で死んで終わってない。これが本来今日しようと思った次のメッセージですけど、復活したんです。使徒行で読むと、人たちは十字架のイエス・キリストだけじゃなくて、復活したイエス・キリストを述べ伝えてる。復活したんです。死に打ち勝ったんです。死っていうのは何か、人間が誰も解決できない問題なんです。罪の結果だから、宗教で解決できません。悟っても何にもなりません。救われなければ、あれは死に対する解決ではありません。死に解決を与えたのはイエス・キリストの十字架だけなんです。復活したんです。蘇ったんです。死に勝ったんです。罪に勝ったんです。サタンに勝ったんです。世に勝ったんです。復活したキリストを述べているということは2つあるんです。1つは勝利を勝ったんだから、私はそのキリストをもらったから信じたら許されて、ゼロになっておしまいじゃない。 今度はそれに勝っていけるんです。今日は明かしませんけど、飲んだくれが飲まなくて済むようになったわけじゃない。今度は逆に祝福を与える、ギャンブラーでギャンブルしてお金使い果たしていたやつが、やつかの人でごめんなさい、方がギャンブルしなくなっただけじゃない、逆に経済的に祝福されて他の人を助ける人に変わるっていう。復活っていうのは勝利なんです。で、私の信じているイエス様は許しておしまいじゃなくて勝利をした方なのです。もう一つ、今も生きている方なんです。私たちを愛するあまり神なのに人となって十字架の死にまで従って、罪がないからしなくていいのに死んで地獄に行って、私の代わりに死んでくださったけど今死んでいません。復活して今も生きている神なんです。あなたの地に住んでいるキリストは今も生きていて、あなたの共に生きているのです。だから語ると答えるんです。あなたが傷んでると一緒に傷んで声をかけてくれるんです。交われるのです。昨日喜んでいた人はいっぱいいましたけども、一つはダニエル君、千鶴子さんと一緒にいて喜んでた。もう一人は信子姉さん、長男の浩二君がいて隣に座って喜んでおりました。嬉しいのです。生きて交われると、イエス様の方はあなたと生きて交われることを本当に喜んでいる。あなたが嫌おうと逃げようとどうしようと主の方は喜んでいる。今日お願いがある。格好なんかつけなくていい。弱いまま、罪人のままどうしようもないまま、イエス様に心を向けてあげてほしい。イエス様は喜んで、どうしようもないあなたを受け止めて許すだけじゃない、打ち勝つ力をくださるんです。頑張れなんて言いません。教会に行って頑張れって言われたら、もう行くとこないじゃないですか。もうこれ以上どう頑張れって言うんだって。日本人は頑張れ頑張れ頑張れ日本って言うけど、それはいいですよ。頑張れる人は、頑張れなくなったらどうするんですか。教会まで頑張れってどうするんですか。キリストそんなこと言わない。大丈夫、私があなたと共にいて、あなたと共に生きるって。主が助けてくださって、主が勝利を与えるんです。どうして、生きてるから。あなたが生きて今直面している困難に、問題にぶつかって、その困難を直面している問題に対して神ご自身があなたを共に戦って勝利を与えてくれる。ただやってくれるんじゃないですよ、一緒に戦うんです。だから人はね、自分がかかっているとき喜びがあるんです。見てるのも嬉しいけど、自分がかかると嬉しいのです。だから56歳になってもなんかいろいろやってる人いるでしょ、歌とか歌ってるね。自分がやっても嬉しいのです。やっぱり神様はよく知っていて、主が助けてくださって、主がなしてくださるけど、共に戦って本当にその勝利に向けて味わしてくださるんですよね。これがキリストなんです。本当にこの法灯息子のお父さんに、あなたのことをそのままで限りなく愛して、指輪をはめていつでもお前俺の息子だって愛してくれるけど、それで終わらない。復活した主はあなたのところに来て勝利を与えて、私ね、いつかね、誰かに書いてほしい、この法灯息子のその後ってやつを。天国に行ったら聞きたいんです、法灯息子のその後っていうの。作りませんか、一緒に作りませんか、法灯息子のその後って。ねえ、勝利者ですよ。生きているキリストと関われるんですね。これがクリスチャンの醍醐味なんですよ。洗礼受けたら楽しみですね。それが醍醐味なんです。それをね、ぜひね、知っててほしいと思います。多くの方が復活したキリストを見失ってるんですよ。復活したキリスト、勝利者のキリスト、今も生きているキリスト、使徒行伝を見ると十字架のキリスト間違いなく述べています。でもそれで終わってない。そのキリストは復活して今も生きているんですよって、あなたに勝利の人生をくれるんですよって。許せない人、許せるようになります。恐れている人、恐れから解放されます。それがキリストの復活の力です。悲しんでいる人、喜びに変わります。復活の主が共にいるとき、それが起こるんです。それを神はあなたに与えたい。それをね、共に見ていきたいなというふうに思います。遅くなってごめんなさい。お祈りをします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私と共に生きて働かれる神です。法灯息子のお父様を愛された父なる神様は、本当に私たちをそのまま大事に受け止めてくださいますが、復活された主は、その私たちに勝利を与え、生きた交わりをいつも与えてくださることをありがとうございます。この人と共にこれから歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。短くお祈りをします。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですかって。今具体的なあなたの願い、病気がある方はそこに置いて体の癒しを求めましょう。心が傷んでいる方は心の癒しを求めましょう。また問題ある方はその問題を主に祈りましょう。人間関係、経済、お仕事、学業、あと自分はいいんだけど家族や友人のこと、その方のことを思い浮かべて祈りましょう。今神様はその方がどこにいても手を伸ばして答えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫びに応えて、一人一人に触れ、祈っている方に触れ、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストによって耳鳴り消えてなくなる。喉のがん、イエス様って消えてなくなる。体中に転移したがんよ、イエス様って消えてなくなる。イエスキリストの名によって恐れをその人の力で出ていけ。ある関わりがあるんですけど、ね、結構長い関わり、付き合いですね。でそのまま行っても全然問題ないんです。ただあなたの中でこのままでいいのかなと思っています。それは神からの促しです。恐れずに一歩踏み出していきなさい。あなた恐れていますか？恐れずに一歩踏み出しなさい。その時になんかすごく新しいことが開かれます。そしてそれはあなたにとって大きな祝福となると主は教えます。人を恐れると罠に陥ります。人を恐れてはいけません。踏み出していきなさい。私がその時私の御手を伸ばそう。経済に関して自分の刈り取りだと思って一生懸命頑張ってるんですね。そのこと自体を主は祝福してくださいますが、頑張るっていうのと同時に神に求めなさい。神様は不思議な方法でその境内における必要を完全に満たされます。でその時神様にあなたは本当に主の愛の大きさに驚くだろうと主は言います。膝が痛んでいる方、その膝に触れてください。よし、待ってみて、よっさるよ。股関節が痛い方、よし、待ってみて、よっさるよ。膝が曲がってまっすぐにならない方、今そこに触れてその人はまっすぐに歩けるようにしてください。イエスキリストって、よっさるよ。職場に関して求めてるからですね、私はすでにあなたに語りました。その言葉に単純に従っていきなさい。その時に新しいことが開かれてくると教えます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。